つい綺麗ですねって私言ったんですけど、増加ですよね。これ本物ですか？
本物ですね。
みんな本物ですか？すいません。すいません。本物です。もうすぐ騙されます。いよいよオリンピックが始まりました。皆さん睡眠は十分でしょうか？私も適当に、楽しみでおります。1週間前、教会の玄関脇に大きな段ボールが置かれておりまして、その中に3匹の子猫が置いてありました。つまり子猫が捨てられておりました。その後どうなったか結論を先に申しますと、一匹は中村姉妹のところに引き取っていただきました。あと2匹は、私が保護しております。私の書斎で走り回っております。引き取り手が見つかるまで大事に育てようと思っております。私はこの1週間この子猫たちからいろんなことを教わりました。私はまず誰か買ってくれないか、何人もの人に打診をしました。答えは全員ノーでした。いきなり猫をいらないかとこう言っても心構えできてないわけですから、それはもう断られるのが当たり前です。ですが嬉しいことに、木曜日に、一匹中村姉妹のお家に引き取っていただきました。長野マリ姉妹とエイジさんがとっても猫が好きだということです。安心しました。まあ、このような経験はこの初めてでありますので、関係する公共機関数か所に電話で、尋ねました。まず保健所に、電話で、いろいろ聞いたわけですが、まあ、保健所は、それは動物を遺棄して、まあ、つまり捨てているわけですから、それは犯罪だから警察に電話するとすぐ取りに来てくれと、まあ、そのように言いましたね。警察にも電話しました。いいですよって110番してくださいって、すぐ取りに来ますと、まあ、そのように言いました。保健所のその担当の方にもう少し突っ込んでですね、いろいろ聞きました。まあ、警察で引き取ってもらって、その後どうなるのか、まあ、警察で引き取り手を一応探す、でもほとんど見つからない。ですからそれは保健所に、持ってこられると。で保健所では5日間預かって、大体ほとんどが、安楽死ですね、殺処分、殺されるということでした。まあ、殺処分になることは分かってなおですね、面倒だから警察に来てもらおう、保健所に持っていっていこうという気にはとても私はなれませんでした。近くの動物病院に連れて行って健康診断と健康を維持する処置をしてもらいました。動物病院で獣医さんと話するのも初めてでありました。獣医さんが、子猫のことをですね、一匹二匹とは言いませんね、一頭二頭って言うんですね。いや、すごくこう動物に対するそういう愛情があるということがね、分かりました。まあ、保健所の担当の方が言われるには、まあ、基本的に人間の生活が一番だから、そういう人間の生活に支障が出てくるようなことになるとですね、それは殺処分は当然だという、そういうことを言われました。人間の生活が基本的に人間の生活が一番だという言葉には、まあ人間の傲慢さを少し私は感じました。まあ、少し引っかかりを覚えました。もし皆さんがですね、牧師であってそこに猫が捨ててあったら どのような処理をされたでしょうか、されるでしょうか。今日ですね、来た時に妻が、今日は捨ててないねって言いました。今日もし捨ててあったら私どうしましょう。いや、とりあえず2匹だからね、その保護はできますが、またそこに3匹捨ててあったらこれは大変ですね。でも保健所に持っていけない、まあそういう、まあ、いずれにしましてもそういう飼い主都合の犬猫の安楽死、この殺処分ということについては大変重い、まあ、テーマであることを改めて、思いました。まもなく71回目の終戦記念日を迎えます。その当時は、まあ、一般の家庭では犬猫などを飼う余裕などはあまりない時代だったと思います。まあ、犬猫はその辺走り回っておりましたね。適当に餌やって、生きてたんと思いますが、終戦時私は2歳7ヶ月でした。玉音放送のことは覚えておりませんが、それ以降のことはよく覚えております。小学校に入る前の幼児期、ね、このゆったりと時が流れる中で、この両親と、時により父と二人の姉と共に家の近くを散歩しているその風景がよみがえります。この道の両側には茅が、茅ですね、茅葺きの茅ですが、こう生い茂って、あちこちにキリギリスがスイッチョンスイッチョンと、そういうふうに鳴いておりました。カヤの中のキリギリスを捕まえようと懸命になっていたその光景が思い出されます。あの忌まわしい戦争、4年近くも続いた太平洋戦争ですね、政府はこれは大東亜戦争と決めたんですが、戦後、PHQ が太平洋戦争というふうに直せということで太平洋戦争になっておりますが、太平洋戦争が終わった後はほとんどの日本人が衣食住に困難が伴った時代であったわけですが、何はともあれこの日本中がホッとした空気に包まれていた一時期でもあったわけです。もうこの焼夷弾もですね、爆弾も上から落ちてこない、防空壕に逃げ込まなくても済む、そのような安堵感の中にいたように思います。私の母は生前、グラマンですね、アメリカのこの戦闘機グラマンから機銃掃射を受けたことを何度も話しておりました。とっても怖かったということをですね、話しておりました。戦後私たちの国日本はこの奇跡といわれる戦後復興を成し遂げました。物質的にとても豊かな国になりました。私が社会に出た頃には給料が1年で倍増するほどの高度成長の時もありました。少し頑張れば欲しいものが大抵のものは手に入りました。しかしその物質文明、物質第一主義の考えは行き着くところ人間にとって一番大切な心の問題をなおざりにする結果となりました。私たちの周りには本当にこう信じられないほど日常的に殺人が行われております。イザヤ・ペンダさんがユダヤ人と日本人という本の中で日本は安全と水はただだと書いておりましたが、遠い昔の話になりました。私たちは神様の存在をしっかりと心の中に持ち続けなければ、この世に生まれてきた意味や生きていく意義を見つけ出すことはできません。万物を創造された神様のことを覚えながら、この混沌とした世界情勢の中であればなおさら神様の声を聞いていかなければ正しい道を歩いていくことはできないと思います。まあ、本題に入る前に長々と話をしました。まあ、単に捨て猫の顛末を話したわけではありません。単に、 終戦記念日のことを話したわけでもありません。これから約3000年前のソロモンの生涯に関することを話していきますが、この3つのことは3つのことに共通項を見出せると思います。まあ、そういう視点で読み取ってほしいと願うものであります。それは各人の考え方によって人間の愚かさ、命の大切さ、あるいはこの祈りの本質、またあるいは、ね、この現在、そしてその70年前の戦後、さらにその3000年前のを比較して、そういう歴史を俯瞰してみて、まあ、歴史は、聖書はどういうふうに言ってるのかということを、そのようなことを読み取るということになるかもしれません。まあ、先月でサムエル記からの取り次ぎを終わりました。今月来月と列王記から取り次ぎます。列王記上は、聖書66巻のうち、11番目の書です。またこの口語訳ではサムエル記上下というふうに分けておりますが、まあ、他の翻訳では、まあ、第1、第2とか1、2というふうな分け方になっております。まあ、列王記上は22章あります。そして下が25章。この列王記上と下はサムエル記同様にヘブル語聖書では一つの書でありました。ところが紀元前3世紀頃に旧約聖書がギリシャ語に訳された際に、この訳文が記された羊皮の長さに、まあ、羊皮というのは羊の皮ですね。その当時は大事なことは羊の皮にこう記されておりました。その羊の長さにこの限度があったことから、1、2あるいは上と下に2つに分けられたと考えられております。まあ、ちなみに旧約聖書でこの2つに分けられているのはサムエル記、列王記、歴代史の3つの書です。列王記はサムエル記に続くイスラエルの歴史を伝えております。すなわちソロモンの治世から彼の死後、王国は分裂し、北イスラエルがアッシリアに捕囚となり、まあ、これは紀元前721年のことでありますが、そして南ユダがバビロニアに捕囚となるまで、紀元前586年、およそ400年にわたる南北両王国の盛衰期のことが記されております。この間、北イスラエルの王は19人ですね。南ユダ王国は20人の王によって統治されています。なかなかこの王様の名前は覚えきれませんね。今日の聖書の箇所8章を含む1章から11章はソロモンの治世のことが記されております。聖書の中にはこのソロモンの名前が新約聖書、旧約聖書ともに何箇所も出てまいりますが、皆さんはどの箇所が印象に残っているでしょうか。私は何といってもルカ12章25から29節のところ、これは最初こう読んだ時から強い印象が残っております。折につけ励まされております。まあ、今日の聖書箇所のこの本筋とはあまり関係ありませんが、最初に触れておきたいと思います。ルカによる福音書12章、口語訳聖書では110ページです。27節から29節を拝読します。野の花のことを考えてみるがよい。紡ぎもせず おりもしない。しかしあなた方に言うが、栄華を極めた時のソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は野にあって、明日は炉に投げ入れられる草でさえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にそれ以上良くしてくださらないはずがあろうか。ああ、信仰の薄い者たちよ、あなた方も何を食べ、何を飲もうかと悪せくするな。また気を使うな。以上でありますが、皆さんもこの御言葉に励まされることが多いのではないでしょうか。今日の聖書箇所からは、ソロモンの統治力のもと、イスラエルの領土拡大と国力において絶頂期を迎えた姿を見ることができます。このダビデの、お父さんのダビデの統治してた時よりもこの5倍に広がった領土、そして周りの国々から多くのこの貢ぎ物がありました。その上、ソロモンがエルサレムに建築した神殿によって、イスラエルは霊的な輝きを表します。しかしソロモンの人生の後半部になると、彼の聖なる情熱が冷めて、イスラエルが分裂王国へと向かいます。ソロモンはイエス、主イエスを除いて最も知恵ある人と言われております。1000首以上の歌を作り、詩編127編の著者でもあり、哲学と動植物学に関する彼の博学さは、哲人政治、つまり哲学者政治の典型を示しております。その上、彼の名は平和を好むという意味でありまして、彼は平和の王と呼ばれます。しかし彼の人生は晩年に神殿建築家から偶像礼拝者で労働力搾取者に変貌し、最も知恵のある人から愚かな人に転落します。その結果、後世に王国分裂の禍根を残してしまいます。ソロモンが残した最も大きな遺産は神殿です。神殿建築を願った人はダビデでありました。しかしダビデはとても多くの血を流しましたので、神が禁じられたことが歴代史上の28章3節に記されております。それでその任務は平和の王であるソロモンに委ねられました。神殿建築はソロモン王着位4年になる年、紀元前966年のことでありますが、その年に始まり、7年後に完工しました。ソロモンは古代ダビデの町の北にあるモリア山ですね、765メーターです。海抜765メーターの上に神殿を建設しました。しかし宮殿を含む建築計画がすべて完了するまでには13年の歳月を要したと記されております。765メーター結構高いです。宝満山が830何メーターですね。平地があってボンとこう山があるわけではないですね。エルサレムのところはもう海抜が高いですからね。そのところに、エルサレムのこう城壁のすぐ近くですよね、そこの森屋さん、そこに神殿を作ったわけです。神殿7年間ですね。あと神殿、ある意味早いわけですが、これはその材料ですね、建材をダビデ王がもう揃えておりましたね。それで、 早く終わったわけですが、まあ、宮殿、自分が住む宮殿が出来上がるまでは15年を要しております。13年ですね、13年を要しております。まあ、列王記上6章2節にはソロモンの宮殿の大きさが記されております。ソロモン王が主のために建てた宮は長さ60キュビト、幅20キュビト、高さ30キュビトであったとあります。キュビトという単位は世界最古の長さの単位と言われております。この中指の先からこの肘までの長さのことをですね、だいたい45センチ、まあ、いろんな 44. 点何センチとかいろんな説がありますが、だいたい45センチ。私は背が低いですから40センチです。まあ、その欧米の人のそういう基準でしょうね。45センチ。ですから、この60キュビトというのは27メーターのことですね。幅20キュビトは9メートル。高さ30キュビトは 13.5 メートル。まあ、マンションで言えば4階から5階、4階半ぐらいの高さですが、結構高いですね。その当時は、まあ、そのような大きな建物はなかったわけですから、相当大きな建物、それも豪華ですね。相当にこの金、銀、それから、レバノン杉ですね。あれはレバノン杉というのはすごい硬いですね。そういうものが使われて、いたわけです。まあ、その神殿宮殿がいかに豪華であったかは列王記上の6章に本当にこう詳しく長々とこう記されております。今日はそこのところを触れる時間はありませんが、今日の箇所ですね、現代訳で分かりやすく書かれておりますので、前半のところ22節から26節を拝読しますので聞いていてください。ソロモン王はイスラエルの全会衆のいるところで主の祭壇の前に立ち、両手を天に差し伸べて祈った。イスラエルの主である神様、天にも地にもあなたのようなお方はおりません。あなたは心を尽くして御前に生きる者たちに対して約束を破られることはありません。父ダビデに対する約束もその通り果たしてくださり、今日この通り神殿を完成してくださいました。イスラエルの主である神様、どうかあなたに仕えていた父ダビデに約束されたようにしてください。それはあなたが私の前に信仰を持って生きたように、あなたの子孫が主の御心通りに信仰を持って生きるなら、あなたの子孫はずっと王位を継ぐようになるということです。イスラエルの神様、どうか父ダビデに約束された御言葉通りにしてください。以上でありますが、ソロモンはこのイスラエルの全集団の前でこの祭壇の前に立ち、神に祈ります。まず神の偉大さを褒めたたえ、自分が経験した神を告白し賛美しております。そして人間の弱さを告白し、罪を犯すたびに神殿で捧げる祈りを聞いて許してくださるように求めます。神が神殿に座された、座られたので、身分の高い人の元で身分の低い者が立って申し上げるように、ソロモンは立って天に向かって手を広げて祈りました。彼の祈りは答えを期待できる確実な根拠の上で心を尽くして求める祈りでありました。まず自分とイスラエルの歴史を通して体験した神は誠の神であり、恵みを施される方であると告白しております。ソロモンはそのような神の体験がこの具体的にダビデに約束されたことを守り、神殿を完工させてくださったことによって確認されたと告白しております。 彼は神の契約への真実性を根拠に、父ダビデとの契約の残りの部分も確実に守ってくださるように神に求めました。神のご性質と神の約束に基づいた祈りは必ず答えられます。祈りの時、何にても信じて求めばことごとくうべしと、ね、また21章22節、これは文語訳でありますが、祈りの時にこの言葉が一番に浮かんでまいります。さらに、後半部分27節から30節、同じく、現代訳です。それにしても神様は果たしてこの地上にお住みになられるでしょうか。この天も宇宙もあなたをお入れすることはできません。ましてここに建てたこの神殿などなおさらのことです。しかし主である神様、どうか私の願いをお聞き届けください。あなたが確かに住むと約束してくださったこの神殿に向かって祈るとき、その祈りをお聞き入れください。私とあなたの民イスラエルがこの神殿に向かって祈るとき、どうかその祈りをお聞き届けくださり、その罪を許してください。このように、祈っております。神は特定の空間に閉じ込められる方ではありません。しかし神は人々の理解の次元の中で祈りを聞かれるために、人々がやってきて神の御名を叫ぶことのできる神殿を与えられました。ソロモンはこの神殿が持続的に祈りが応えられる場所になるように神に求めました。まるで民が王宮にやってきて王に求めるとき、王がその人を目で見、その言葉を耳で聞き、対策を講じるように、民が神殿にやってきて、あるいは神殿に向かって神の御名を叫んで祈るとき、神が彼らをご覧になり、彼らの言葉を聞かれ、彼らの祈りに応えてくださるように祈りました。神殿は祈りが応えられる家です。まあ、私たちは礼拝堂と言っておりますが、新生教会は神殿と書いてありますね。礼拝堂入り口に第一神殿ですかね、書いてあります。神殿と言ってます。同じことですが、神殿はイエス・キリストを象徴します。ですから私たちがイエス様の御名で祈るときに、神はどこででも私たちの祈りを聞かれます。最後に内村鑑三の一日一章を紹介して終わります。日頃榎本康郎先生の一日一章を紹介すること多いですが、榎本先生の一日一章はの章は、文章の章ですね、内村鑑三先生の一日一章は生涯の章、生きるですね、一日一章です。私の祈りのほとんどは願いではありません。私はまずあふれんばかりの感謝を捧げて祈り始めます。私はこの世に美しい宇宙で人生を楽しませてくださる神に感謝しています。私に良い友をくださり、私に献身するだけの事業をくださり、私に正しいことと正しくないこと、善悪を判別し、正義の神を求める心をくださった神に感謝しています。特に私が神を離れて私利私欲に生きるとき、私の心が主イエス・キリストを離れて私利私欲を求めているとき、私の心に主イエス・キリストを表してくださり、 私の魂を救いの道に至らせてくださった絶対無限な神の恵みに深く感謝します。私の中に感謝する心があふれるときには道端のスミレにも目を留めることができ、感謝します。私の顔にも風が通り過ぎても感謝します。時には朝早く起きて東の空が黄金色であふれるとき、感謝の賛美が自然に流れ出るのです。以上です。お祈りします。大いなる神様がこのように小さい私たちの願いに耳を傾け、真実に答えてくださり感謝いたします。どうか私たちの心と言動、私たちのすべてを主の御前に捧げ、いつも新しくされて生かされる喜びの中に毎日がありますように、どうぞ私たち一人一人を導いてください。今日の御言葉の解き明かしを感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。